聖書の言葉をお読みいたします。ヨハネによる福音書7章の25節から31節まで。さて、エルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。これは人々が殺そうと狙っているものではないか。あんなに公然と話しているのに何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではないなかろうか。しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている。メシアが来られるときはどこから来られるのか誰も知らないはずだ。すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、私たちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方のもとから来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。人々はイエスを捕らえようとしたが、手をかける者はいなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからである。しかし群衆の中にはイエスを信じる者が大勢いて、メシアが来られてもこの人よりも多くの印をなさるだろうかと言った。2週間前にお話ししたことですけれども、エルサレムの羊の門の近くにあった巡礼者用の水浴び場で、救い主イエス様は38年間体が麻痺して動けなかった病人を癒して差し上げました。その時の祭りに来ていたユダヤ人たちはイエス様を責め立てました。ユダヤ人社会において仕事が禁じられていた土曜日に病人を癒す、そんないわゆる医療行為は決して許されていなかったからです。イエス様はお答えになって、自分の父である神が土曜日にもこの安息の日にも働いているのだから、自分も働くのだというふうに説明されました。しかしそれは火に油を注ぐ結果を招いてしまいました。神様を父と呼ぶことによってご自身が神に等しいものだというふうに証言されたからです。ユダヤ人社会においては人間が神に等しいなんていうことは絶対にあってはならないと思われていました。こんなふうにして私たちの救い主イエス様はユダヤ人社会の秩序を乱し、固定観念を破壊して回っていました。これが5章の出来事でした。続く6章では、先週お話しした通りに何万人もの人たちにパンと魚を配って満腹させたという事件が記されています。人々は大喜びでイエス様から他にも何かもらえるかもしれないという下心を持ってイエス様を追っかける、尾行するにまで至りました。そのような大勢の人たちに対してイエス様はそういう目に見えるものや食べても朽ち果ててしまう、そういうもののために働くのではなくて、永遠の命に至る食べ物のために 働きなさいというふうにおっしゃいました。そしてご自身の体が、ご自身の肉体がこそが、そのような永遠の命に至るパンである、食べ物であるというふうにおっしゃいました。それを食べなければ命はないぞというふうにおっしゃったのです。ユダヤ人はますます混乱して、多くのイエス様の取り巻きをなしていた弟子たちまでもが失望して去っていく結果を招いてしまいました。この流れの中で本日の7章があります。カリイヨの祭りの時の話でした。イスラエルの民が出エジプトの時にテント住まいをしていたことを記念して、1週間かけてエルサレムの町に集まってテント住まいをすると、そういうお祭りでした。地中海全域から敬虔なユダヤ人が集まってきました。青年イエスは奇跡を行うということで、多くの素直な人たちから尊敬をされていましたけれども、そして待望のメシアではないかというふうに期待されていましたけれども、他方社会の上層部を成している人たちからは、自分たちが何千年もかけて大切にしてきた秩序、社会常識、そういうものをぶち壊しにするやつだというふうに目の敵にされました。こうして命狙われてしまったのです。ユダヤ人上層部の嫉妬心はいよいよ激しいものになっていき、イエス様とその弟子たちがエルサレムやその周辺のユダヤ地域を歩くということがはばかられるほどになってしまいました。ところでこのイエス様には同じ母親から生まれた弟たちがいました。弟たちにとってはまさか自分の兄貴がユダヤ人が何千年も待っていたメシアだとは思いもよりませんでした。奇跡を行っては多くの人たちの人気を勝ち取る、そういう勝手な兄貴に見えました。そして我慢ならなくていろんなことを言ってしまったわけです。兄貴は常識を勝手に覆そうとして社会を不安定にし、弟子たちまで募って徒党を組んで歩いている、そんなふうに見えたわけです。7章3節で弟たちはこんなふうに言っています。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。しかしイエス様が十字架にかかって人類の罪を帳消しにするという時はまだ来ていませんでした。ですから6節でイエス様は、私の時はまだ来ていないというふうに答えられました。次に7節では、私が世の行っている技は悪いと証ししているというふうに弟たちに説明されました。世の行っている技は悪いと証しする、ユダヤ人たちは、自分自身も所属するユダヤ人、自分たちの社会というのは誤った社会常識に縛られている、打ち破るべき固定観念に囚われているというふうにおっしゃったのです。それによって悪いことをしているというふうにおっしゃったのです。つまりイエス様ご自身がこのユダヤ社会をより強く 今までの文化伝統を大事にして立て上げるということではなくて、それとは真逆に見える社会の秩序を破壊しというか混乱させ、世の中の常識を意図的に乱しているんだという面をこう明かしされました。これが日本社会で起こったらまた大問題になったことでしょう。ユダヤ人との社会と日本人の社会というのは表面的にはかけ離れたものに見えますけれども、家族制度においてかなりの一致があると言われています。伝統的に親が跡取りの息子夫婦と一緒に住むという家族形態を取っているところがとてもよく似ているそうです。直系家族制と呼ばれているものです。で、このような社会では親から子へ、子から孫へ、家業で培った技術や文化、伝統というのを身内同士ですけれども上手に次の世代に伝えていくというのが上手です。こういう中で私たちの社会の家庭内手工業とかがこうどんどん発達して、外国ではなかなか真似のできない技術というのが工場においてそれぞれの伝統工芸において引き継がれてきたわけです。他方で外部の人との接触はあまり上手ではない。身内を優先するがゆえに外に対してあまり開かれていない、閉鎖的な組織を作ってしまうという面もあります。日本では企業や学校でもそうですけれども、先輩後輩の絆が強いものがあります。教会なども含めた多くの組織で親や先輩から受け継いだ文化とか型とか歴史というものをとても大切にしています。教会であれば何々教会史というのを50年史とか100年史とかっていうのをよく作ります。とてもその文化伝統歴史を大切にする面があります。しかしあまりにもそれを大切にしすぎて、見えないところで内側の人と外側の人、つまり自分たちの文化を共有できる人とできない人というのを固く区別してしまうという時もあります。よそ者にとって居心地の悪いタコツボ型の集団を作ってしまう面があるわけです。そういう中で、文化と言いながらあまり、深い意味のない慣例が非常に大事なものというふうに思われるようになって、固定観念が力を持って内部からそれを改めるということが難しくなるということが起こります。それがユダヤ人のグループでも起こっていたのだというのが分かります。ファリサイ派という人たちは知識人のグループでした。旧約聖書の神の教え、戒めを研究して、それを自分たちだけではよく守れるように、ある意味表面的な守り方だったと現代では批判できるかもしれませんけれども、こんなふうに守ればいいんだよということで知恵を授けているという点で民衆に対しても大きな影響力を持つグループでした。また当時はサドカイ派というグループもありました。貴族や祭司など当時の特権階級で構成される実利的な功利主義者のグループなんですけれども、目に見えないものというものがあまり理解できない人たち、永遠の命とか神の霊とか復活、そういうものがないというふうに考えてたグループです。で、それぞれのグループがタコツボ型になって殻を固くしていったわけですので、仮にグループの中での その集団で共有している考え方というのが誤っていたとしても、それに縛られて神様からの愛情あふれるメッセージというのを跳ねつけてしまうほどになっていたわけです。当時のユダヤ人の物事のグループの中での物事の考え方というのは、もしかしたら私たち日本人が一番よく理解できるものかもしれません。で、そういうものをイエス様はそれぞれのグループに入っていって固定観念を打ち破って、いや実はそれは神様が望んでいることではないんですよというふうに正して回っていたわけです。私たちのこの社会において組織の伝統とか文化っていうのをこう覆していくとか、社会の秩序を混乱させるということ人であれば、それは本当に非国民というか、やってはいけないことをやっている人だというふうになると思いますけれども、2000年前のユダヤ人社会でもそれは同じでした。イエス様が現れて奇跡を行って人々の人気をかっさらっていく、その上に労働禁止の土曜日に働いて、いや自分だけが働いてるわけじゃないんだ、オイラの父親も働いてる、それは神様だ、そんなふうに言い放ったので、当時のユダヤ人の上層部の人たちは、支配階級の人たちは、あんなやつありえない、今すぐ殺しちまえというふうになったとしても、とても決して不思議ではありませんでした。7章26節、カリーローの祭りでエルサレムの人たちがつぶやいた言葉が記録されています。あんなに公然と話しているのに何も言われない、議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではなかろうか。あの青年は好んで私たちの社会の秩序をぶち壊しにしているのに、どうして公然と神の宮で話すことが許されるのだろうか。70人の議員たちにメシアだというふうに認定されたんじゃないか、そんなふうに言われました。イエス様は28節でこのように次のようにおっしゃっています。私は自分勝手に来たのではない、私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。ユダヤ人社会を混乱させるために来たわけではない、この地上で、この世界で、この宇宙で唯一真実であられる天地創造の神が誤りを正すために自分を使わしたんだ、誤っているのは自分たちの社会の秩序の方だというふうにイエス様はほのめかしてくださったわけです。聞いてる方はいかに浸透だったかもしれません。それで人々はイエス様を捉えようとはしましたけれども、そういうふうにはしたいと、みんなこいつ殺しちまいたいというふうに、そんなふうに思われたようですけれども、手をかける者はいなかった。イエス様の殉教の時はまだ来ていなかったから、神様が定められた十字架の時はまだ来ていなかったからというふうに書かれています。人間がどれほど歯ぎしりして、どれほどその人を憎んで殺そうと思ったとしても、神様の許しがなければ誰一人それを実行に移すことはできない。このような歴史が 神様が作られている歴史、私たちが生かされている歴史は、神様の許しがなければ重大なことが起こらない、些細なことでも起こらない、そういう歴史の中を私たちは今歩んでいるわけです。神様には時があります。どうしてこんなことが起こるのだろうかという例の一つに、例えば旧約聖書ヨナ書に書かれているヨナの働きがあります。ヨナという人は普通の男性でした。ある時神様に言われて、アッシリアという帝国の都に行って呼びかけなさいというふうに命令を受けました。当時のイスラエルにとってアッシリアというのは人食い人種の国のような野蛮な天敵の国でした。凶暴な人たちが住む国でした。そんなところに行って呼びかけろなんて、そんなむごい命令には従えません。ヨナは外国に逃亡しようとしたのです。船に乗っていましたら、大型の今までに経験したこともないような台風に見舞われて、地中海でその船は沈没寸前にまで至りました。ヨナは船乗りによって荒れ狂う海の中に投げ込まれました。当然死を覚悟してのことでした。でヨナは深い海の海底に達して、水草が頭に絡みついて息絶えようとした時に、なんと神の名を呼んだ、悔い改めて神に立ち返るという決断を下しました。救いは主にこそある、そういう信仰告白を海底でしました。すると神は大きな魚に命令してヨナという人間をそのまま肉体を飲み込ませて、ついには丘に陸地に吐き出させて、ヨナは命拾いをすることになりました。一旦は神の命令に背きましたけれども、命救われて感謝のあまり、勇気を振り絞ってアッシリアの都ニネベに赴いて、自分たちが人食い人種だと思っていたそういう都の人に対して、あと40日経ったらこの都は滅びる、ニネベは滅びるというふうに触れて回りました。キリスト教の世界では説教というのは比較的長いものが多いと思うんですけれども、この時の説教はたった1行でものの5秒で終わるような短い説教でした。ところがその5秒の説教を耳にしたニネベの住民たちは、上は王様から下は乞食に至るまで荒布をまとって灰の上に座って、悪行をかなぐり捨ててあらゆる食物飲み物を断って一斉に悔い改めてしまったのです。これが神の時です。アメリカ人の牧師から聞いたんですけども、このことはなんとイスラム教のコーランにも記されているということです。その頃アッシリアは不運続きで、戦争をしては負け、また国内には内乱が起こっていました。紀元前765年には7年間続く飢饉が始まりました。763年には皆既日食が起こりました。翌762年には大地震に襲われ、翌761年、紀元前、川があふれて大洪水 に見舞われました。ヨナが現れたのは、人々の心が不安に満ちていた。明日どうなるかわからない、天変地異が起こっている、そういう中だったのです。神が時を備えられたのでした。私たち人間は動物とどう違うのかという話をよくすることがあります。先週も教会学校で中高生と一緒に何が違うのか話し合いをしました。言葉ができる、神様とのやり取りができる、何か悪いことをしたらその責任を感じる、そういう良心を持っているとか、そして何よりも自分は何で今生きているんだろうか、生きることの意味、人生の意味を問い続けている。答えがないと生きていけない、そういうのが人間と動物の違いではないかと思います。私たちが今この地で生きているというのは、神様に生かされているという証です。神様はどうして私たちを生かしてくださっているのかというと、神様にとって私たちには何か生きる目的がある、生かされているには理由があると私たちは信じています。人間の目には生かされている理由っていうのがとっても小さいものに見えるかもしれません。その目的を成し遂げたところで誰にも驚いてもらえないかもしれません。しかしその小さな目的を私たちが生きることで成し遂げることによって、私たちの周りの関係者には少なからず影響を及ぼすことがあります。神様が私たちを生かしてくださっている目的、それが実現するにはやはり時があります。神様に、お前行ってこれやってこいよ、語りかけを受けることもありますし、自分が生きてきたいろんな状況を鑑みると、あ、自分はこのために生かされているんだなというふうに思うこともあります。それが仕事のことであったり、家族関係のことであったり、もしくはご近所との関係であったりします。ヨナは心を入れ替えて、やっぱり神様の言われたことをやってみようと決断しました。私たちもそれをやってみるときに、生かされている理由のために生きようとするときに、もしかしたらそれが神の時となって周りに少なからぬ影響を及ぼしてしまうかもしれません。救い主イエス様は十字架の上で殉教を遂げることによって、私たちを含めてどうしようもない人間を許して永遠の命を与えるという大きな働きを成し遂げてくださいました。カリー用の祭りの時にはイエス様のその時はまだ来ていませんでした。しかし時が経って杉越の祭りがやってくると、イエス様の時は満ちて、神様から与えられた使命を成し遂げることになりました。私たちが生かされているのも同じように、神様によって何かを成し遂げるように定められているからではないでしょうか。祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。 私たちは自分たちが何で生きているのか、コロナウイルスが世界に蔓延し自分たちの足の元にも迫っているのに、多くの方々が仕事を失い、健康を失い、希望を失っている中、どうしてみんなで苦しまなければいけないのかと思うこともあります。しかしあなたは全知全能の方です。私たちには見えないかもしれませんが、私たちには生かされている理由があるのです。あなたが定めた時に私たちに委ねられた生きる目的を果たさせてください。それがあなたの永遠の御国を立て上げる一つの柱となって、私たちの人生をあなたが用いてくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。